make money.
ミジロマントルはあの吉田豊が乗ってた大久保厩舎の逃げ馬ですね。
ああ、
ヘクタープロテクターの。
ほほほほ。
ナルオ記念50倍ぐらい逃げ切ったやつです。
はいはいはい。ああ、はいはいはいはい。そっかそっか。
2着カンファーベスト？
カンファーベスト、うん。
で、3着東海トリック？だったかな？
懐かしい。まだそんな、その辺がまだ現役でガリガリしてた時やな。ね、
まだ東海トリックがあれですもん。長距離に出る前ですもん。
出る前やな。ほんまやな。
はい。東海トリック4着だったかな？忘れた。3か4か。その辺。そんな感じです。そんな頃に、一回出たことありますけど。
はいはいはいはい。うん、で、これはね、録音してんの、僕、録音より喋っていいの、どっちだ
録音より喋っていいんですけど、使わないかもしれないですね。
なんじゃ、それは。
というわけで、あの、今、バッサリ切った状態から、ここから、
はい。
いっちゃいましょう。まとまり系系バスロン、
エムラジ
ー。改めまして、どうもこんばんは、ブライトでーす。
はい、こんばんは、タクヤでーす。
というわけで、あの、夏の二人体制というわけでです
ね。はい、そうですね。
ミオさん、なしなんですけども。
はい。
まあ、二人で頑張って。
やっていけばと。
なんとかやっていこうじゃないかと。
はい。
思っちゃおります。
はい。
というわけで、今回は、函館記念。
うん。
の予想をやりまして。
はい。
で、その予想の前に、久しぶりにあの、エムラジ辞典の方を、
そうですね。
軽く喋ろうかなと思ってます。はい、はい、では説明いきますよ。
はい、行きましょう。
この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
では、本編スタートです。
はい、行きましょう。
まとまり系競馬ソロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
エムラジ辞典はい、ご無沙汰でございます。
いつ以来か分からへんけど
ね、えもう2人も忘れてしまってるぐらい、うん、お久しぶりです。
はい、
さてこのエムラジ辞典とはどんなコーナーかと申しますと、
うん、
このコーナーは3人が使っている予想法である M の法則の用語を紹介したり、それについて雑談したりするというコーナーです。
そうです、
そんなコーナーでした。
はい
毎回過去形にする癖があるんですけど、はい、で今回はどんな話をしようかなと思うんですけど、今回はじゃ あ, あの M の法則と切っても切れない存在のストレスについて話していこうかなと思います。
はい、
ストレス、
うん
うん、
なかなかざっくりしたテーマやね。
ざっくりしたテーマですね。
うん、
まあ、ストレスっていうと、まあ、一般的には、一応か、あの、何ですか、国語辞典を見ますと、
うん。
外傷や精神的ショックなどによって起こる精神的緊張や生体内の非特異的な防衛反応。
うん。
またその要因となる刺激や状況って書いてある。
うん。
うん、うん、うん。まあ、一応 M の法則の中では、その強い馬が毎回毎回ずっと強いっていうのは、まあなく、基本的にはなくて、
うん、
その着順が前後するのには、その間にストレスがあったりして、ストレスのない馬が勝って、ストレスのある馬が負けてとかっていうので、うん、まあ着順が上下していくんだよっていう。
そうですね。体力や走る活気があっても、レースで受けるストレスが大きいと凡走することってあるんでね。
はい。
うん。
っていうのはありますよね。
はい。
で、一応、ストレス、その M の法則の中でいうストレスにはどんなものがあるかっていうのを、
はい。
今からちょっと何個か挙げていこうと思うんですけど、
はいはいはい。
まず、あんまりこれ自分はあんまりこう気にしたことないんですけど、
うん。
道路線ストレス。
ああ、一応言われてるね。
そうですね。前走と同じレースの馬がいっぱい出てくると、まあ、影響するっていう。
うん。
気にしたことないんですけど。
確かにね。まあ、飽きやすいっていうことなのね。
そうですね、秋ですよね、うん、だからメンバーに対するね。うん、ただこの、その、まあ、道路線っていう意味では逆の意味で、別路線とかが穴開けたりするときもあるので、
うん、
そのみんな同じ距離のレース、バーカ使ってて、一頭だけ短縮とか。
そうね。
で、それがその、なんていうんですかね、タフな流れになったり、短縮が効きやすい流れになったときに、うん、全部道路線の馬がバーッと負けて、短縮の馬だけが勝つとかっていうのもありますから
ね。そうね、別路線のリフレッシュさがっていうことでね。
そうですね。
そうね。ファミリーマート新宿店で勤めてるけれども、
はい。
たまに、ファミリーマート赤坂店に行くと、ちょっと違った気分で仕事ができるみたいなね。
なんか派遣とかで行かされてる
んですか？そうやね。
あれ、いつもよりちょっと広いな、みたいな、ね。駅の狭狭狭したところに押し込められてるけど、
うん、
赤坂店広いみたいな。
耳っちい例えやけど。
あと、じゃあ、同距離ストレス。
はいはいはいはいはい。
これはまあ、ずっとマイル使ってるとか。
うん。
と同じ距離使ってるストレスですよね。
うんうん、そうね。
まあ、秋とかが、秋とかにつながってきますかね。
結局そういうことでしょうね。
男性のダンク3区とかも飽きやすい、まあ、参加が多いんですけども、
うん、
そういうずっと同じ、ずっと戦6戦6戦6で使ってて、
うん、
だんだんだんだんこう、自利品になっていくというか、
うん、
そういうのもありますし。
そうやね。
まあ、一回そういう時には、まあ、1008なり2000なり使って、戦力経験させたりとか。
はいはいはい、はい。
することでもう、ね、短縮がかかるので、
うん。
今までとずっと同距離できた時よりは、
うん。
狙いが立つのかなと。
そうですね。
思いますね。
はい。
あと、これはちょっと M の法則でよく聞くかもしれないですけど、接戦ストレスですね。
うん。
これは、レースが接戦の時に、まあ、馬体を合わせるので、
うん。
まあ、着差が0秒1以内。
そうやね。
の時にはストレスが残るっていう。
はいはい。
のが一応 M の法則の中ではあるんですけど。まあ一応そのそうですね。やっぱ直線でこうびっしり0秒1差以内ってことは多分まあどっちも必死に追ってると思うんですよね。
うん。
そういう状況でもう本気で走らされてる。っていう状態なので、まあストレスを受けると。
うん。
逆にこう凡走の方で0秒1差とかってなってても、まあ、負けてる馬たちはそんな必死に追ってるってことがそこまでないので、うん、その一着とかに比べて、まあタイムも遅いですし、
うん、
まあストレスは少ないという、
うん。ここはあれね、ちょっと疲労という面でも関係してくる、
ね。そうですね。
うん。
あと客室でストレスが変わったりもしますけどね。追い込みストレスとかもありますけども。
うん、
基本 M の法則は先行馬が、ストレスがないっていうされて。
つけづらいってことね。
はい。
うん。僕は、あとやっぱ人気のストレスは結構、重要視してるかな。
人気になった時に思い通りに動けないってこと？
そうですね。やっぱり自分で動いたりしなきゃならない部分もあるし、ね、伸び伸びと人気薄の逃げ馬が逃げてる時に、捕まえに行かなあかんっていう、そういうストレスも出てくるでしょうしね。
思い通りにならない。
うん。
こんな感じですかね、ストレス。
そうですね。これを、どのような形でうまく活用するかですよね、あとは。
そうですね。これをどう応用するかという。
うん。だから逆に言うと、そういう人気のストレスを受けてても勝ちきれる馬っていうのは、やっぱり強いっていう。
そうですね。
ね、風に見てもらった方がいいでしょうし。
あと、種牡馬によっても、ストレス耐久指数なんてありますから。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、トニービンですとか、昔で言うと、すごい、うん、リズムの方が上回って、
はい、そうですね。
ストレスよりも、
うん、
継続指数っていうんですか、継続していく、うん、着順が良くなっていくっていうのはありますし、うん、逆に LK なんかだと、一回のそのストレスが大きくて、次凡走して、っていうのはありますね。
うん。
馬券的には、どっちかというと、その凡走がはっきりしてる方が、接戦だったから、接戦で勝ったから、次負ける場合タイミングだなっていう、スタンスで狙った方が、馬券的には面白いですからね。
うん、そうやね。
次消せるっていう、ありがたいですけど。
うん、今で言う種牡馬で言うと、ハーツくらいとかやっぱちょっとそういうのに弱いかもしれんね。
うん、うん。
うん。
あと、クリスエスとかも。
ああ、そうやね。
激走後は。
はい。
そんなところでしょうか。
そうですね。
はい。
はい。
というわけで、君も、この現代社会でストレスを感じつつ生きてる中で頑張ってください。
はい。なんでその、しどろもどろな締め方。
なんか言おうとしたけど何も思いつかないっていう。あ、じゃあ次回はどうします？特に決めないでいきます？
そうですね。
二人体制だと結構時間があるので。
はい。
はい。また、エムラジ辞典できればいいかなと。
そうですね。
思います。
はい。
では、函館記念の予想の方に行きましょう。
行きましょう。これが難しいよね。
函館記念がね。改めましてどうも、予想コーナーでお時間です。
はい、行ってみましょう。
今週のメインレースは函館記念となっております。
はい、
日曜11レース、当然競馬場は函館競馬場となっておりますね。
はい、
メンバー16と、
はい、
伝統のハンデ戦という感じですけども、一番人気が今のところエアソミュール、
そうですね、
3.4倍、
3.4ですね。はい、
で、統計ヘイロー 3.7、
うん、
からの東海パラダイス 5.7 と。あ、その前に、あれだ。
ギャラントよね。
そう、里のギャラントは 4.6 倍で。
そうね。
で、東海パラダイスが来て。
はい。
で、その、ちょっと後にレインボーダリア。
レインボーダリアですね。
という感じになっております。10倍台を、はい、10倍切ってるオッズはこの辺となります。
そうですね。はい。
では、では、予想の方に、
はい。
行こうと思うんですけど。
はい。はい、
じゃあ、まず二重丸だけ発表してってい
うスタンスで、
また行きますか。じゃあ、今回は、僕から行きます。
はい。
私、ブライトの、
はい。
函館記念二重丸は、
はい。
名称図仕様に、しました。
はい。
では、高谷さんお願いします。
はい。じゃあ、私の本命は、東海パラダイスで行きます。
おお。では、それぞれ理由を。
はい。
言おうかなと思うんですけど、はい、じゃあ自分から言っていいですか？
そうですね。
はい。名称図塩。
はい。
まず、オペラハウス。
うん。
というわけでして、うん、まあ、そうですね、ヨーロピアンな血統で、
うん。
洋芝、
うん。
函館2000メートルはいいのかなと。
うん。
一応、オペラハウス、近年成績調べてみたんですけど、
うん。
これで2000メートル一応回収率100超えてたんで、まあ悪くないのかなと。
はい。
はい。で、巴賞組なんですけど、
うん。
巴賞組は基本的に人気より激走するとあんまり相性良くないんですけど、
そうなのね。
7番人気3着とかは、結構ギリギリで来てるんですよね。
うん。
構想例もあるんですよね。
うん。
山人リスペクトとか、多分古いですけどね。
うん。
多分そういう、その辺。山人リスペクトじゃねえや。なんだっけ。トップコマンドだっけな。
あと、ま、同年の、ブルートルネードが3番人気2着からの臨戦。で、フィールドベアが3番人気1着からの臨戦。
うんうん。
ぐらいかな。
そうなんですよね。基本的に相性はあんま良くないんですけど。
う
ん、
そうね。
さっきはトップコマンダーでしたね。トップコマンダーが、
はいはい。
トモエ賞6番人気3着から、函館記念3番人気2着っていうのがありましたけど、ね、まあ、これも トップコマンダーなんで、コマンダーインチーフでヨーロピアンじゃヨーロピアンなんですけど、うん、そうですね、うん。で、一応このままちょっとリズムが一回崩れかけてたんですけど、
うん、
休み挟んでから、うん、まあ、宮古島はまあちょっと後方で終わっちゃったんですけど、
うん、
ナロー記念は一応0秒5差で、
はい、
で、トモエ賞が、久々にちょっと走る気見せて、
はい、
割と動いてて、
そうですね。
そうですね、6番人気3着
って、うん。
ここら辺が走り頃なんじゃないかと。
うん、
ただ、大外枠はちょっと嫌なんですけど。
それは言えてるね。乗り手がね、枠なり騎手でしょ。
そうですね、枠なり騎手さんですから。
ね、うんうん、
外枠だったら基本外枠。
そうやね。お外回ってきはるよね。
多分そうですけど。当日まで外伸び欲しいですけどね。
で、
外伸びたら無敵ですからね。ある意味この安城。
残念って言わなかったかもしれないけど。 これがでも、レインボーダリアの次の人気の馬やね、確か。
そうですね、でもアンコエルトが今、6番人気ですね。
なるほどね。
今、7番人気なので、
はい。
人気もちょうどいいかなと。
そうですね。
はい。まあ、筋量も1キロ落ちるんで。
うん。
以上ですかね。
はい。じゃあ、それでは僕の方行きましょうか。
はい。お願いします。
はい。東海パラダイスです。ゴールドアリュールにマルゼンスキーで、おそらくまとまり前回だと思います。休み明けの、まとまり系でダウン戦になりますね。先週の、トレイルブレイザーと似たような臨戦だなと思います。トレイルブレイザーと違うのは、まあ、やっぱり若干人気をしているというところだと思うので、
はい。
まあ問題はそこでしょうね。
大幅ダウンですね、これも。
臨戦はダウン、ダウンになりますね。
はい。
はい。で、確かに、着順の履歴を見てても、まあ微妙なところは微妙なんですけど、ちょっと人気どころで、いろいろとウィークポイントを抱えてる馬が多いので、体力、精神的にリフレッシュされてる馬から入った方が、まあ、無難かなというふうに踏みましたので、今回東海パラダイスから入ろうかなと思いました。
はい、なるほど、
うん。
これは僕も買いますね。
うん。
上抑えですけど。
ただ思った以上に人気でしたね。
そうですね。やっぱみんな見てるなっていう感じですかね。
そうね。
昨年がね、もういかにもこけちゃうって感じの、こう、トモエ賞激走して、連続激走からで一番人気を抱えて負けるっていう、ありましたけど。ただこのまま最近本当安定してますもんね。大阪杯でもあわやって感じでしたもんね。一瞬。
そうね。
オルフェと0秒4差ですから。
そうですね。まあまあ、そこの力を出せばまあ問題ないけれどもね。
なるほど。
そのところですね。
はい。
はい。
ではじゃあ対抗以下で。
はい。
買う馬がいれば。
はい。
なんとか。
皆さんどれいきますか。
僕はじゃあレインボーダリア買いますね。
ああ、そっち行くんか。
これそうちょっとね人気してるんですけどかなり。
うん。
これな確かに一桁になられちゃうとちょっと嫌だなって感じで思いっきり5番人気なんですけど。ただこのまま CK だと僕思ってるんで。マイラーズもね結構後方から詰めてたんですよね。
確かにね。
0秒3まで詰めてたんで、うん、まあ、マイラーズはまあ休み明けで無理として。うん、で、ビクトリアも、ね、あの馬場で、15番手とか16番手とかだったんで、ちょっと位置取り的にも厳しかったかなと思うんで、
うん、
であと、この馬、まあ、CK なんですけど、あんま短縮とかの、こう、がっつりした CK って感じじゃなくて、
うん、
割とこう、なんていうの、ノブレス・オブリッジ的な感じで、こう、延長の混戦みたいなのがあるタイプ。
わかりづらいわ。
ちょっと LC っぽいみたいな。C なんだけど LC っぽさもあるみたいな。こう延長の混戦みたいな、ちょっとややこしい条件が得意な感じですかね。こう、短縮だとついていけなくなっちゃうっていうかね。そういうとこあると思うんで。んで、エリジョとかもね、混戦の延長でしたもんね。って感じなので。で、あとこのまま、枠も完全内枠の方がいいタイプだと思うんで。
はい。
でも今回5番に入ったので。55.5 もちょっと気になるんですけど。一応バウンド延長で位置軽く、今までよりは取りに行けそうなので、
うん、
あ、バウンドじゃない。
そこよね。
延長ですね、ただの。延長です、うん、まあ、ここに2走マイルの、あまりマイル得意な馬じゃないんで、この馬。
うん、
マイルの高速馬場みたいなのは絶対合わないタイプなので、うん、そう考えるとやっぱり、区から楽なのかなと。
そうね、もともと北海道シリーズ強かった馬やからね。
そうです、強いです。
うん。
で、延長内枠はいいかなと。
うん。
思いますね。
はい。
はい。高谷さんどうでしょう。なんか1頭
あ1頭ね、
はい、1頭、はい、
これね難しいね。
ダリアに関してはどうですか。ダリアに関して
はダリアね、これ柴田さん、
あ、柴田義臣さんです。
はい、に乗り換わってから一度も先行したことないですよね。
あ、ずっと追い込みですね。
そうなんだからな、一回どっかでな前受けをしてもらってたらなというのがあったんやけどね。泣く泣く僕はちょっと落としました。
お、まあ、結構人気もしてますしね。
そうやな。 でも走られても全然問題不思議はないですね。あの角は全然 G1 勝ちる馬なんで、角は全然一番持ってるはずなんで。
はい。
うん。
じゃあその拓也さんが、
はい、
あの太鼓以下で買う馬なんかいますか？
ね、これね、いろいろと人気薄見たんやけども、やっぱりみんなリズムも悪いし、はい、ってなってきてるんで、僕ね、本当は勝っちゃいけないのかもしれないですけども、やっぱり里のギャラント。
お、はい。
うん、で、クリスエスで、おそらく SL のタイプだと思います。うん、で、前走、僕的には負けるタイミングだと思ったんですよ。
はい。
うん、で、それを、まあ、巻くてきて、コンマ3秒まで詰めてきたと。まあ、これで活性化と見て、買いたいなと思うんですが、今もさっき少し話をしたんですけども、クリスエス自体があまり、ストレスであったり、疲労っていうものに強い馬ではないので、
はい。
破綻の方に転ばれてももうちょっと、なるほどなと思えてしまうので、怖い一頭であるのでは、ある馬ではあります。
これ一応僕も抑えるんですけど、
う
ん、やっぱ2走前の休み明けで激走して、
そうなんね、
クリスエスってやっぱり休み明け得意なので、
いやですね、うん、
そこで負け、あ、勝って、
うん、
で、トモエ賞っていうのが一番危ないタイミングだったと思う
んですよ。そうなのね。これは僕自信持って切ったんやけど、
そこ2着来たので、
怒られてるから、そこでまあ連続で走ったというのは、まあこの手のタイプにしては珍しいかなとも思ったんで。
なかなか難しいですね。
ちょっとね、これは微妙やなと思ったんですけども。
じゃああと一頭ずつぐらい言って終わりにしたいと思いますけども。
はい、そうですね。
ここから一頭が難しい、また。
難しいね。
一応僕は、アスカクリちゃんを抑えますね。これは僕この馬自体ちょっとポテンシャル持ってる馬だと思ってるんですけど、
うん、
なのであとはどこで出すかみたいな感じなんですけど、
そうですね、
うん、この馬まとまり系だと思ってるんですけど、
うん、そんな感じのあれやね、
1枠の方がまあいい馬だと思うんですけど、うん、まあ、8番人気だったらいいかな、
うん、
感じですかね、
うん、僕じゃあ1頭、これもまああれなんですけど、一応モズを
いきますか、
上げておきましょうか。53キロ、逃げられなかった逃げ馬というので期待しましょうかね。
なるほど。
いや、今回ね、やっぱりね、そのエアショーミュールって、はい、エアショーミュールが、やっぱ去年の東海パラダイスに似てるよね。
そうですね、タイミング的にちょっと。
うん、で、東京ヘイローがやっぱり、いかにも人気ですが、激走して、57.5 世話されてっていうイメージでしょ。
うんうんうん。
うん。だからこの人気でここへ手を出すんであれば、やっぱり名称寿司用であったり、モズであったり、その辺に手を出す方がまあ賢いかなと思うね。
またエアソーミュールってちょっと、結構安定しないタイプだと思うんですよね。
そうだよね。この後ね、ダウンに反応してるでしょ。で今回格上げやもんね、一応。
そうですね、前走オープン。
で、これで、これで来れてるんであれば、ナルオ記念もうちょっと着詰めてほしかったかなと思うよね。まあ、コンマ2秒やから悪くはないんやろうけども。あと、ね、なんでこれに松田さんを乗せないのかと。
そうなんですよね。
ね、乗り方捨てたのにね。
前走うまかったですけどね。
うん。あと、アンコイルドは完全に不審機やからね。
一応僕抑えちゃうんですけど。いや、でもね、これは、うん、不審機ですね、完全に。入ってますよね。う
ん、ね、一回ちょっとどっかでなんか欲しいな、みたいな。
一応、トモエ賞だけで考えると、こう、人気で奔走して差し損ね。
うん。
っていうのは悪くないんですよ。
うん。
ただ、あんまり決闘的にこう、函館って感じはしないんでね。
うん。
そこら辺があれなんですけど。一応今、何でしたっけ、自分の考察、昔の考察、
はいはいはいはい、はい、
ちょっと見てみたんですけど、
うん、
2011年ですね。
ほう。
で、ともえ賞2着から5着馬っていうところ、
うん、
これで見ると、2228。
はいはいはいはい。
34頭中4頭連帯の6頭3着以内。ともえ賞の中では相性の悪いステップ賞か。
うん。
狙うなら友恵賞が6番人気以下、6番人気以下で差し損ねた馬。
うん、
で中でもアンバーシャダイ、オペラハウス、コマンダーと C を持っている守護馬の3区が混戦で巻き返している、
うんうんうんうん、
どれもノーザンダンサー系だったって書いてあるんですけど、ね、これ一応渦潮入ってますもんね、
はいはいはいはい、
オペラハウスで6番人気で3着で差し損ね、うん、まあ損ねっていう感じじゃないですけど、
うん、そうか、それ考えたら渦潮が一番ベターかな、
そう、枠だけっすね、だから枠がちょっと嫌ですね、
うん、ね、乗り手とねギムレットよ、再びやね。
じゃあもう高速ままで、もう決着タイムが1分58秒台で大外分回してたら言いましょう。そしたら、ああ、ギムレットやってるって。あの、何ですか、あの、CB しちゃったじゃないですけど、ギムレットしちゃったって。
やっちゃったみたいな。
そう、ギムレットしちゃったって言いましょう。もしくはメジロブライトしちゃったって。さつき賞。って感じで。
統計ヘロ買います？
統計ヘロ買わないですね。
そうだね。うん。
これ前走ちょっと綺麗に行き過ぎちゃったんで。行き過ぎ
てるね。うん。
あと、慶応杯組の先行してた馬は軒並みみんな巻き返してるんですけど。なのでやっぱり、2走前がすごいきついレースだったので、それを全部前走で使っちゃったかなっていう。
そうよね。
はい。というわけで。
はい。
そんな感じでしょうか。
そうですね。微妙なところだね。
新興勢力みたいなのもいないですしね。
確かに確かに。
条件戦からだいたい穴を開けるんですけど、よく函館記念って。そういう馬もちょっといなくて。まあ、里のキャランドとかは2走前、条件戦なんで、鮮度はあるんですけど。悩ましい感じに。
はい。
なってます。
二人で初めての一発目で、こんな難解な重賞やらされるね。
ねえ。簡単なのやりましょうよ。
ほんまやわ。
と思ったけど、別に簡単なのって言われちゃうと、お前簡単なのあんのかよって言われちゃうんですけど。では、じゃあ。
はい。まとめてくださいませ。
まとめましょうか。
はい。
では、私、ブライトは、
うん、
の予想は、20枚の名称図使用。
はい。
で、対抗がレインボーダリアで、
はい。
で、あとはクリちゃんだった。パラダイスだったり、ギャラントだったりみたいな感じで買っていきます。
はい。
で、高谷さんは、20丸が東海パラダイスで、は
い。で、里のギャラントで。で、まあ、あとはもう、モズ、名称寿司を。
うんうん。
まあ、もうここまでかな。これ以上、手を出すとちょっと微妙なところだし、マスカクリちゃん、あんまり人気ないようであれば、ちょっと手出しますわ。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
では、エンディングのコーナーに行きたいと思います。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
アドマイヤマックス。
はい。
ジョッキー乗ってたぞ。全部言って。
赤木幸太郎。
ああ、そっか。いきなりそれが出るか。
竹豊。竹
豊。もうだからもう赤木さん出たら多分当たる。多分当たらへんのそれやろなと思ったら。
福永。
福永。
こと。
こと。
上村言いましたっけ？
上村、そう、ラスト。
なんだろう。
2004年のマイルチャンピオンシップと、
あ、小城。
大世界。君ら多分ちょっとさ番組出ても優勝できるぞ。あんまマジで。
いや、
いやいやいや
いや。いや、カルトに行くと僕多分ダメですよ。
ずっとずっと私のそばで。
はい、まとまり系競馬サロンエムラジ、そろそろお別れのお時間となりました、
はい、
というわけで今回は2人でやってみたんですけども
なかなか難しい難しいレースを任されたで、
いかがだったでしょうか
ね。
ね
え、おすすめの方を聞いてください
控室ですか。
はい、ああ、おすすめじゃない、控室の方ね、うん、
はい、もう控室の方はあの何ななんすか、阿鼻叫喚な感じでこう、
そうね、あっちの方がちょっとあのスッと予想できた時に
楽しげにやってます、
ね、そうそうそう
本編から聞いたって人はぜひ控室でも聞け、
そうそうそう、そっちに聞いてくださいみたいな、
今週はなんかありましたっけ、出来事的には。
ああ、オルフェブルが凱旋も決定やね。
ああ、出るらしいですね。
うん、うん。
これ、絆との対決見れるんですかね、じゃあ。
そういうことですよね。
あれ、ちょっと楽しみ。
うん。
ちょ、ジェンティルも出てきてほしかったですけどね。
本当はね。
はい。
うん。
あんまりこの宝塚記念勝ったらって名前好きじゃないんですよね、僕。
僕もそうやね。
もう、初めから決めてほしいっす。もう、行くって、うん。行くなり行くって決めといて、うん、で着順、まあ、どうでもいいとは言わないですけど、
うん、
だからブエナとかも札幌で負けちゃったから行かないとかじゃなくて、
うん、
ウォッカみたいな感じでね、桜花賞2着でもダービー取れるわけじゃないですか。
そうそうそう、そう。
やっぱタイミングの問題なんですよね。
ね、それはそうよね。
なんで、あんまりこう、ね、連勝連勝っていうのはいないんで、うん、
だって宝塚勝つってことはそこで完全に仕上げなあかんってことや
ね。そうそう、うん、そこでやっぱり ね接戦だったりしたらストレスもありますし、
うん、そう
そこで軽く疲労抜いてっていうのはありますもんね、うん、
ね、
まあ、多分あれなんですけど、ね、多分あのダビスタノーで、宝塚記念、ね、
うん、勝たないと
勝てなかったから出れないみたいな、打診がねえみたいな調教師から馬主が出そうとしてたんだけど、あれ調教師、あれ調子いい悪いしか言わないなみたいなあれ血税もガラッとしか言わないなみたいな、なんでだろうと思って、宝塚勝てねえ外戦も出れねえって
出れねえみたいなね
感じで、多分ジェンティル陣営は思ったんだと思うんですけど、うん、ではお知らせの方いきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております、はい、何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など普通のお便りは普通お便りを、
はい、
競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題への回答は嫌だ嫌だを、はい、一応お題はこんな北海道競馬は嫌だとなっております。
はい、
そしてウォッカの子馬の場面を思いついた方はウォッカの2011を、
はい、
コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
了解でございます。
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
では、それではそろそろお別れとしましょう。
はい、
お相手はブライトと
タクヤでした。
お疲れっす。
お疲れっす